リスナーのあなたはそのお寺から行事のご案内っていうハガキが届いた時どうしていますか？
カレンダーに日時をパパッと書き写して引き出しにしまって終わりみたいな方も多いんじゃないでしょうか。
ですよね。でも今回私たちが深掘りしていくあの法和選第231号という案内状、これらをじっくり見ていくと、ただの行事の告知だけじゃなくて、日本のお盆に込められた先人たちのなんていうか優しいメッセージが見えてくるんです。
まさにそうですね。書かれている文字の奥に深い意味があるというか。ここで非常に興味深いのは、この2026年のお盆棚行のスケジュールの伝え方なんです。
さあ、じゃあ紐解いていきましょうか。新暦の7月か、あるいは旧暦の8月、どちらも13日から16日がお盆期間とされています。
そうですね。
そして、両方の月の13日午後4時からお寺の本堂でお盆棚行が開催されると。でもここで目を引くのが、今年初めてお盆を迎えるいわゆる新盆のご家族へのメッセージですよね。
はい。お一人でもいいから必ずご焼香に来てくださいと強く念をしている事実ですね。
そうなんです。これって単なる出席確認というより、大切な人を亡くした最初の夏を一人で抱え込まないでっていうお寺からの温かいメッセージのように感じませんか？
その視点は素晴らしいですね。お盆はご先祖様が帰ってくる期間ですけど、同時に新盆のご家族にとっては喪失感と一番強く向き合うタイミングでもありますから。
なるほど。お寺側はそれをよく分かっているんですね。あ、そしてお迎えといえばお供え物にも通じますよね。
ええ。
早く来てほしいから足の速いキュウリの馬、そして名残惜しいからゆっくり帰るナスの牛ですよね。
そうですね。よく見かけます。
これってつまりお迎えは超特急の新幹線を手配して、帰りは景色を楽しむ各駅停車を手配するようなものですよね。
ああ、その新幹線と各駅停車の例えすごく本質をついていますよ。
あ、本当ですか。
ええ、待っている側の焦燥感とか引き止めるような切なさがその2つの乗り物の速度差に見事に現れています。
ですよね。
ただここで非常に興味深いのは、なぜわざわざ野菜なのかという点なんです。
ああ、それ私もずっと疑問だったんですよ。ご先祖様のための大切な乗り物なら、木彫りとか粘土で立派なものを作った方が長持ちするし、敬意も伝わる気がするんです。
はい。
なのに、数日で傷んでしまう野菜を使うのって、なんだか非効率的に思いませんか？
そこがこの風習の最も深く美しい部分なんですよ。もちろん、夏のキュウリのみずみずしさで爽やかに迎えるとか、ナスのナスという言葉遊びから、願い事が叶うという意味もあります。
言葉遊びもあるんですね。
ええ。でも、全体像につなげて考えると、最大の理由はあなたがおっしゃったすぐに傷んでしまうことそのものにあるんです。高価な品ではなくて、身近な旬の野菜を使って家族全員で手作りする。
傷めやすいことに意味がある。どういうことでしょう？
もし木流のようにずっと残るものだと、いつまでもお仏壇に置いておけちゃいますよね。でも野菜は数日で必ずしなびてしまいます。
ああ、確かにすぐダメになっちゃいますね。
この時間限定で必ず消えてしまうものを手作りする行為そのものが、お盆という特別な時間はこれで終わり、また日常に戻るんだよっていう、残された側の心を切り替えるプロセスとして機能しているんです。
なるほど。手作りした野菜の乗り物が土に帰っていくのを見届けることで、命の儚さを受け入れていくんですね。
そういうことです。
美味しそうなおはぎでおもてなしをして、傷んでいく野菜でお別れを受け入れると。つまりこれはどういう意味を持つのでしょうか？法和選第231号のお盆の棚木の案内は、ただのお寺のスケジュールじゃなくて、身近なものを通じてご先祖様との絆を再確認する時間だったんですね。
まさにその通りです。思いやりを形にして悲しみを優しく乗り越えるためのグリーフケアのプログラムでもあったわけです。
本当ですね。
手に入りやすい身近な旬のものを使って、これほど深く人間の感情に寄り添うシステムを作った昔の人の愛情には本当に驚かされます。
これを聞いているあなたも、お盆の風景が今までとは全く違って見えてきたんじゃないでしょうか。
ええ。最後にリスナーのあなたに一つ問いかけてみたいことがあります。
はい、何でしょう。
昔の人々は当時最も身近だった夏野菜を使って、早く来てゆっくり帰ってほしいという切実な願いを表現しました。もし現代の私たちがゼロからこの風習をデザインするとしたら。
現代の私たちが。
ええ。あなたならどんな現代のアイテムや食べ物を使って、この最高のおもてなしと名残惜しさを表現しますか？ぜひ考えてみてください。